おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は、この後雨が降ってくるようなんですけど、でも最高気温は今日27度なんです、
はいはい、
昨日よりちょっと若干ですが、暑いですけどね。
まあね、ただ、やっぱり真夏の暑さとはね、同じ気温でも全然違うというか、
はい、
やっぱ日陰に入ると少し涼しいし、風が吹いてるとねそんなに暑くも感じないっていう感じ。ただ車はあの日が当たってるじゃないですか、
はい、
で仕事して車戻ってくるとうわって夏をちょっとフラッシュバックさせるようなな
りますね。
なりますよね。 それだけでもね結構体力を消耗しますので、皆さんね体調管理を気をつけてほしいと思います。今日はちょっと過ごしやすいですけどね、はい、
そう、若干ね考えてみるといつもより毎年ね5月の気温に比べたら27度って高いんですけど、昨日が昨日だっただけに、
暑かったから
よくわからないけど27度でもなんかちょっと涼しく感じるっていう、
ちょっと安心な感じ
ちょっとおかしくなってますね、はい、オープニングで私、
富士山の話
そうしたんですけど、
はいはいはい、
なんかすごくないですか、
ね、そうなんですよ。でなんとなくねやっぱり僕らはね静岡に住んでると、で特にこう三島とかこの周辺ってもう見上げれば富士山じゃないですか、はい、なので、まあ、僕がね富士山があの顔出してる時にはよく写真を Facebook なんかに載せたりするんですけど、あれを見てね結構わーって言う人たちたくさんいるんですよね、はい、で全国にいっぱい知り合いがいたりすると、富士山綺麗だよねとか、もう秋田で仕事で行った時なんかは富士山の今朝の富士山の写真ですって見せただけで歓声が上がるぐらい、
すごい。
そうだからねやはりね本当によくね富士山あの東海道新幹線がこう、はい、向こうにね北に傾くとかって言われてますけど、本当にねやっぱ日本人って富士山好きなんだなって、すごい恵まれてる環境にいるんだなってね改めて思いますよ ね、だからこういうサービスはね喜ばれると思います。
ねいいですよね、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は伊豆新聞の観光イベント、来月伊東湯の町バル番外編、市街地中心に1ヶ月間という記事から、兄貴が提案してくれたフォトコンや浴衣歩きとの融合は確かに効果的だと思いました。
はい、そうなんですよね、まあ、一度実施したイベントというのは再度行うとね、まあ、以前より楽にできるんですよね。まあ、できない言い訳とかをですねしないで、伊東を訪れる多くの人たちに伊東の楽しみ方をたくさん伝えられたらいいかなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今日は流通業界を対象にした情報誌商業界オンラインのいい値上げと悪い値上げ、その内容と対処法という記事、値上げのニュースはよく報じられていますが、良い値上げと悪い値上げという言葉が気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように、記事の内容から紹介していきましょう。記事では2019年になって毎月のように報じられている値上げですが、その要因となるのが1人件費の高騰、2物流費の高騰、3原材料費の高騰の3つと言われているんですね。でこのような外的要因での、まあ、値上げはある種やむを得ませんが、小売店にとっては消費者であるお客様に納得してもらえる範囲での値上げを行うことで利益が保たれ、保たれた利益はまたお客さんに還元するというのが仕組みとして大切。お客様にとって、消費頻度の高い、ものというのが先に挙げた要因でどんどん値上げされてしまうと、購買意欲が失われるので価格が高いというイメージを持たれてしまうのは避けたいところです。 このようなことから悪い値上げというのは消費者の味方ですみたいなことを言いながらですね、値上げを我慢していたがある日突然値上げをする、あと店の事情を考慮せずに業界の見積もり通りに、値上げをする、あとメーカーやですね、商品の種類ごとに一斉に値上げをしてしまうなどの対処は消費者からの信頼を失いがちです。良い値上げというのは商品ごとにしっかりと交渉し値上げ幅を決める、値上げの時期を統一し分かりやすく案内する、そしておすすめ商品みたいなものは供給業者と話し合い期間限定の特売を行うなど消費者の理解を促す方法を取ることが大切というふうに掲載されているんですね、
はい、
さてりなちゃん、買い物をしていて値上げしたなと思う感じる商品なんかありますか？
あのヨーグルトなどこの乳製品っていうのが上がってるんですけど、
そうですね、
私特に気になってるのが、アイスなんですよ。私アイス大好きで、冷蔵庫の中に入れておいてこうお風呂上がりに食べるというのが私の日課になっていまして、そのアイスがね10円から30円ぐらい上がってるんです。
なるほどね。
そうなんですよ、ちょっと悲しい話。
まあ確かにね、はい、僕もアイス我が家も切れしたことないので分かりますけども、まあ、僕が一番感じているのはやっぱねガソリンなんですよね、
はい、
まあ、ガソリンは外的な要因でかなり変動があるので、まあ、どこにも文句の言いようがありませんが、スーパーで購入するような商品というのは中ではですね、やっぱ食パン、これですね平成になった頃というのは一斤でだいたい平均160円ぐらいだったんですね。ところが今はちょっと高級なパンが増えているということもあってですね、平均するとなんと400円台なんですよ。さらに値段は変わってないけど中身が少なくなったな、まあ、いわゆる実質値上げというふうに感じていたのが、はい、ウインナーソーセージのシャウエッセンなんですけど、これね調べてみたら発売当初 170g 入りの袋が2つにぐるっとくくられて498円だったんですが、現在はですね 127g が2つで498円。これそう1袋あたり 43g 減なので、ソーセージが1袋あたり2本、だから合計4本減っているということになるんですね。で一方、パンや麺など原材料が、麦である値段が高くなっているので、麦が原材料の商品というのは値上げをしているというふうに言われてますけども、ビールはですね僕が学生だった30年前とあまり変わらないというか、まあ、少し安くなっているというような印象なんですね。まあ、ガソリン同様生鮮食品などは農水産業の業界事情だけでなく、自然環境にも左右されて価格が、まあ、相場で変わりますよね、ちなみにわずか1年半前になる一昨年の2011年の11月から2018年の年明けまでレタスが半分で400円以上していましたよね。これ今年の同時期というのは1個150円から200円弱、物の値段というのは当たり前に変わっているということが分かると思うんですよね。
確かにすごい高い時期ありましたね、野菜がね。もう本当に高級品で全く食べられない、はい、めったに食べられないような野菜になってしまったこともありましたが、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、値上げに対する適切な対応について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、値上げは理解を共有することで上昇ということになるんですけれども、これどういうことかというとですね、僕は仕事柄いろんなお店や企業からやはり値上げが必要だけどどういうふうに相手に交渉すればいいんでしょうという相談をよく受けることがあるんですね。でこの時に話しているのがですね、相手が取引先だったとしてもそれから消費者であったとしてもですね、交渉するという考え方で対応すると、交渉というのはですね相手の言い分も聞き入れてその言い分を考慮する必要が出てきちゃうんですね。しかし値上げの場合こちらとしてもできればしたくないんだけれども取引を継続されためするための不可欠なこととして値上げをせざるを得ないというのが、まあ、状況としてあるわけですね。そこで相手にご理解をいただくためにどのような、まあ、提案をするか、これを考えることが大切なんですよというふうに伝えているんです。この部分はですね、このような事情でこのぐらいの値上げを余儀なくされてしまった、このような事情を踏まえ値上げにご理解をいただきたいというような感じなんですね。でこれに加えて、しかしこの部分に関しては企業努力で値上げせずに済んでいます というように、まあ、相手のメリットになるような提案ができるとよりいいと思うんですが、ただ外部環境による事情は相手も割とね周知していることが多いので、まあ、信頼を損なうことのないように誠実に理解を求めていくこと、これもとても大切なんですよね。
まあ、確かに納得している値上げっていうのは、うん、まあ、しょうがないなって思うんですけど、うん、えって思うものっていうのはもう何かやっぱり信頼ってなくなってしまうので、うん、次回の時に考える時があります。
そうなんです、うん、だからねやっぱりお客様にまたはね取引先にどれだけやっぱ誠実にきちっと自分たちのことを説明しているか、
はい、
そして実際にお金を払う人たちにもちゃんとメリットがあるようにね、仕方ないけどここは頑張ってますみたいなね、うん、そういうことがお互いにこう納得できるような、ね、値上げが一番いいんじゃないかなと思いますよ。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、ジョーシュ兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。